NFT とかそのクリプトっていうものが別に日の目を見なかったとしても、別に困らないよねっていう、そういう入りなんですけど、僕は変わらずに NFT 面白いな、そして NFT アートを作ることに結構自分自身がなんていうかワクワクし続けているし、その創作意欲みたいなものもね変わらずにあって、今なおこう NFT アートを作っては誰かに届けてってことをしてます。それによってある程度その01のマネタイズみたいなものも起きているし、変わらずそれはね本当にごくごくちっちゃいものかもしれないけど、そういう意味では やりがいを感じたりとか、そこにある程度そのインセンティブみたいなものが発生しながらやれている、ありがたいことだと思うんですけど、だけどなんていうのかな、一方でその別にそれって今別に自分の日常的な生活資金とか、生活していく上でじゃあそれがどれぐらいその意味を持ってるか価値を持ってるかっていうと直結しないんですよね。そもそも僕自身その2022年からその NFT とかクリプトっていうのを触れ始めて、そこから今4年ぐらいですけど、多少はそのクリプト建てで、自分の資産というものは増えたけれども、それを一度も未だにその日本円とかにこう換金したことがないんですよね。その税金の部分とかがね、今の税制では必要以上にかかりすぎてしまうっていうところももちろんあるし、でもそもそも必然性がないっていうか、別にそのクリプトの方で、自分自身が稼いだお金とかっていうのを、別にその日本円にして、つまり日常生活の生活資金にする必要性がないから、本当に余剰でやってるって感じなので、そもそもね、だから、必然性がないんですよね。それもあってあんまり、もちろん今自分が持っているそのクリプト建ての資産が価値ゼロになったらそれは嫌ですよそれはもちろん嫌なんだけど、別にそれって自分のその普段の生活には別に響かない、そういうような位置づけとか切り分けてねやってるってところはもちろんある、それもあるんですけど、なんていうのかな、この NFT だクリプトだブロックチェーンだっていうところに僕はすごく引き続き興味があるし、ともするといわゆる今までのシステム、レガシーシステムって言ったりすることもあるのかもしれないけど、これまでの社会インフラシステムでは例えば解決ができなかったそのお金の流れ、例えばよく僕が追ってる中でワードとして上がってくるのはやっぱりその手数料の問題、それはものづくりをするクリエイター側、アーティスト側の取り分って話もあるかもしれないし、そこのを仲介するプラットフォームとかの手数料とかもあるかもしれないし、なんていうのかな、あとはその決済インフラを導入することによって、お店側事業者側がかかってしまうコストみたいな、だからそこの決済インフラ、例えばクレジットカード決済を導入するためにお店側がかかってしまうコスト、だからその分やっぱお客さんからいただくお金っていうのを増やさないと、そもそも利益にならないみたいな、採算合わないみたいな、そういうなんていうのかな、本来これってかかる必要のあるお金なのかなみたいな、そういう問題、とか、いわゆるそのダイレクト課金とか、あとはそうですね、マイクロペイメントって呼ばれる超極小決済、本当にその数円単位とか、そういうのあたりが、僕自身としてはやっぱ関心があるところかな。だから基本なんだろう、今も別にそういうものがもう全然存在してないっていうような話ではないのは前提として、ただやっぱりそういう手数料問題っていうのはいろんなところにあるよねっていう話、あとはそもそもそういうこうやっぱサブスク制、毎月数千円払って、AI を使うっていうのもそうだし、特定のアプリケーションコンテンツをね、有料の何かを、触れるために、毎月課金するみたいな、もちろんそういうものも一定数、理にかなっているところはありつつも、例えばいや別にその丸々じゃなくてもここの一つの記事読むだけでいいんだよねとか、このアプリケーションのこの部分だけ、自分は使う、でそれでいいんだよねっていう場合に、例えば一つのコンテンツ、そういう一記事にこう10円だけ支払うみたいな、そういうような話をしたになった時に、結局そのプラットフォーム側の手数料とかを考えていった時に、じゃあ10円支払う時に手数料で30円かかっちゃったら、マイクロペイメントとしては成立しないよねみたいな、なんかそういったあたりの解決っていうのを、ブロックチェーンが まあ、していけるんじゃないか。なぜならそのブロックチェーンの、その手数料っていうところが、もちろんこれどのチェーンでもってわけじゃないけど、そこでそのブロックチェーン上で扱うデータの、まあ、容量ですね、サイズによって手数料が決まってきますっていう場合に、まあ、僕が例えば好んで使ってる BSV チェーンとかだとめちゃくちゃ手数料が安いんですよね。その手数料っていうか、まあ、ガス代っていうのか、それがそもそも安いから、例えば1円だけ送金したい、まあ、BSV、まあ、ビットコインサトシビジョンという仮想通貨としてのその1円分例えば送金したいって時に、別に1円分送金しても別にそもそもそこにかかってくる、まあ、つまりガス代、まあ、こちら側で言うと手数料の部分がもう 0.001円とか 0.001 円とか、そういう本当にもう何て言うかな、さらに安い、細かい1円よりもさらに安い手数料とかで済むっていうことが可能なんですよね。そうだから、そういったことをブロックチェーンであれば、今までのそういう、まあ、手数料問題、あとはやっぱりその何だろうな、決済に、まあ、時間がかかる、まあその店頭でね、スマホとか、まあ、そういうのでピッてやって すぐに決済はもう大体済むから、その辺は別にどこまで改善していく必要があるかっていうのはもちろんあるんだけど、なんていうのかな、すぐにそのお店側が着金するみたいな、そういうこととかも含めてブロックチェーンであれば、そういったお金の巡り、やり取りっていうものがよりスムーズになっていくんじゃないかっていうのは、僕も一定数そこにすごく可能性は感じるんですよね。でもなかなかやっぱりそこを、今までのレガシーシステムが一掃されるってことは難しいだろうし、もしそういうことになってくれば、その中間業者みたいなものがどんどん廃業していくわけじゃないですか。ってなると、やっぱりそういうポジションの人たちからすると、そういうブロックチェーンとかそういったものがこう広がりまくるっていうのはやっぱり好ましくないっていうふうに考えるところもあるからね。だからそこがやっぱり多分その Web2 から Web3 へみたいな、まあ、もちろん Web3 というものが全てを表現しうる言葉ではないと思うんだけど、なんかやっぱその辺の、今までの既存のシステム、そしてそれで、生活が成り立っているみたいな人たちからすると、やっぱり新しいシステムっていうのはなかなか取り入れづらいよなっていうのを、すごくこの 3,4 年まあこのクリプトとかブロックチェーンを追っていて感じるところ、ですね。だけど僕はなんかその辺にすごく面白さを感じるし、でも別にどっちに転んでも多分僕自身、まあ、困らないんでしょうねっていうぐらい、多分そもそも日本がまあかなり、まあなんだろうな、まあ、何をもって豊かか何をもって平和かっていうふうな議論は別として、今この日本で生活していて現状自分自身は、なんだろうな、まあそこそこ本当に穏やかにいい暮らしっていうかね、十分かなっていうふうに思うから、別にどういうふうに未来が転んでもいいんですけど、そのレガシーシステムなのか、こういうブロックチェーンみたいなものが、もっとインフラ、決済インフラとかにね、入り込んでいくのかっていうのは、別にどっちに転んだとしても別にいいんだろうなと思いながら、まあ、だからこそ、もしかしたらある意味気軽に、そういった NFT だ、ブロックチェーンだ、クリプトだっていうことを追ってるのかな、なんてそんな話を、ちょっと思いましたということでした。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。